この今回のこの勉強会をやるにあたって、とにかく龍造寺高信公のプロフィールというか、生涯というものを何か通じて見ていこうということで、でそれで一番手っ取り早いのがこれだということになったわけです。でそして高信公の生涯を通じて、高信公が生きた時代の肥前佐賀の状況をいろいろ解説を加えていこうと。高信公はやっぱり後半生になりますとね、結構古文書が、肉声が聞こえてくるような古文書がありますから、それも読んでいこうと、まあ、そういうふうなことで、思っていたわけです。まあ、しかし、まあ、ちょっとあだあだ眺めていって、いわゆる資料的価値が低いものであるからな、で大元号5年譜の方に切り替えようかなとか、ちょっと頭にあったんですけれども、まあ、しかしそこは、まあ、基本的に通して、読まれるようなことがないものですから、であとさほど難しくもないんですんで、少しスピードを上げて次回ぐらいから、まあ、いちいち版書しなくてもいいような体裁で、どんどん読んでいきたいと思うわけで、でそういう形で、続けていきたいと思うんです。で今日お配りしたのは、その高信公五年譜、本文が7ページまでありますが、今日はですね、目標としましては、まあ、5ページ高信公ご誕生、6ページの中ぐらいまで、その高信公ご誕生の最初のまあ、段落というか、そのあたりまで読めればと思います。ではその1ページ、最初から、まあ、流して、読んでいきたいと思いますが、龍造寺由来ということで、まずは本文、区切りのいいところまで読んで、であとちょっと、解説と加えていきたいと思います。龍造寺山城の神藤原の高信公、その生計を尋ぬるに、大食官鎌足り初めて藤原を賜い、鎌足り不人を生み、不人房崎を生み、房崎魚名を生み、魚名藤成を生み、藤成豊沢を生み、豊沢村尾を生み、村尾秀里を生む。一応これですね、会議点あるいはそれから訓点、当店訓点ついておりますけれども、ちょっとそれには必ずしも従わずに、読んでいきたいと思います。かなりですね、五字などが、五色ですね、などがあるようなものです。これ秀里は、まあ、そのちょっとその次まで、見ましょうね。秀里を生む俵の淘汰と豪須で、その秀里の里の字が、これが不行の行になってますけれども、これは誤植でしょう。ここまで、ちょっとあれですか、まあ、先ほどからも、まあ、始まる前にちらちらこう話しておりましたけれども、龍造寺氏はこれは藤原氏であると、ということなんですけれども、実際のところはその経図の今日お配りしたものが、こちらの龍造寺系図という方ですね、これご覧になって、藤原の末清、この後触れますけれども、藤原の末清という人ぐらいからメインで語られておると。大体それ以前は略というようなことが多い。でしかし、まあ、この藤原の末清、佐藤末清、この人は藤原北家魚名系の、まあ、いわゆる貴族であるけれども、その奪った流れであるという、ところなんですけれどね。でしかし、この5年譜、大元号5年譜もそうですが、さらにそれ遡って、当然その遡れる、一番遡れるのはその大食官鎌足公まで、やってるわけです。まあ、大食官、はい、これご存知でしょうか、ご存知でしょうか、非常に失礼な言い方になりますけれども、まあ、大食官というのは、これは高校日本史のレベルの話になりますけれども、 有名なのはこれは聖徳太子の馬宿の御子の官位十二階の姓というのがございますが、その後その多職官鎌足り、中富の鎌足り、そしてそこにあるように初めて藤原の姓を賜るという、で藤原鎌足りでありますが、この人のも参画して、やりました大化の改新 で、この官位十二階制を改正して、まあ、七式十三階官というのを、まあ、秩序だった、ね、階層を、作るわけです、ね、これがまたその後に、もういろいろ改変を加えられて、最終的にはの例のあれですね、小一十一あれになっていくわけなんですけれども、これのトップが大職官という。官位十二階制なんかでも、これはあれは色によって、まあ、トップが紫であるというようなことはご存知かもしれませんけれども、これもですね、十三というのは、これは大小の、職、衆、私、金、政、国。これ、ここまでが、その大小があるわけですね。大職、小職。大衆小衆、大師小師というようなね、で最後の13番目がその兼部というのは、これは最下位の、ものでありますが、大職官というのはそのこれもその冠なんですね、冠の色あるいはそして、その装飾でこのように名付けるわけですが、で大職官、はこれは史上鎌足りしかいませんで、ですからもうその大職官といえばこれは藤原の鎌足りのことを指すというわけなんですね。であとは流れていきますが、まあ、不比等もこれは、まあ、大政治家であります。不比等房咲を生み、そうですね、ちょっと少しずついわゆる日本語に、日本語というか現代語に訳していきましょうかね。まあ、龍造寺山城の神、藤原の高信公、その生計を考えてみるに、大職官、考えてみるとですね、大職官、鎌足りが初めて藤原を賜ったのに始まる。で鎌足りは不比等を生み、まあ、これも先ほどちょっと冗談で話してたんですけれども、この何々を生み、何々を生みという書き方ですね、これはもちろん日本でもありますし、でだからその日本語に訳す際にそうしたんでしょうけれども、聖書、旧約新約、キリスト教の聖書、あれのやっぱりその聖経であるとか、あるいは使徒行伝なのに、誰それ誰それを生みということで、続いてまいります。男が男を産むというのはおかしいじゃないかというようなことを言う人がたまにいますけれども、これは産むというのはこれ緩和辞典で引いていきますと、もちろんその、まあ、生まれる、生み出すという意味で血統が続いていくという、まあ、いうことでとってもいいですし、さらに細かくというか要領を見ていきますと、父を子が継ぐという使い方もされますから、まあ、これはそんなに目くじら立てるようなことでもないわけです。で、不比等房咲を見ると、房咲はこれはあの藤原四家というね、ものがありますが、その南北京式という、房咲は次男であります。で、北家、これは後に、まあ、藤原の道長などを出すように分かるように、まあ、一番藤原氏で、一番、栄えた家柄であります、家系であります。それの房咲でありますね。で、その後、まあ、魚名、藤成、豊沢、村尾と続いていくわけですが、魚名あたりまでは、高校歴史の教科書あたりにも出てまいりますね。魚名はこれは桓武天皇の代、桓武天皇と、まあ、ちょっと合わなくて太宰府に左遷されたりもするような人なんですが、でその後がですね、まあ、藤成、豊沢、村尾であります、まあ、藤成もこれはそこそこの官位まで上るわけですが、豊沢あたりになりますとね、これはあまり実績もなくて、豊沢あたりになるとこれは、藤原の秀里の祖父というような扱い、 村尾も藤原秀里の父というようなことで一般には認識されているようです。で藤原秀里、田野藤太と豪須と、秀里は向こうではもう言うまでもない。次に行きます。平将門を中して、鎮守府将軍たり。で、秀里狐を生み、狐、これで青の部とルビが振られておりますが、これがどういうなんか根拠があるのかねというのがです。これは文長、普通は文長と読まれるものなんですけれども、で、文長を生むと。左衛門尉に、これは左衛門尉に人数でもよろしいでしょう、左衛門尉を任せだと、これですね、読んでいくと上からのつながりで、その父親が左衛門尉に任じたような感じがありますけれども、これは もちろん朝廷が任じるわけですから、その主語はこれは上からつながる文長ではないわけですが、あ、ちょっと先まで、すみません、ちょっと間違えて読んだったな。で、すぐ一つのお話をします。この三代、鎮守府将軍たりでありますね。鎮守府将軍というのは、これは、奈良平安時代、陸奥に置かれました軍政府、軍事拠点であり、そして、その辺りに、まあ、軍政を敷くところ、鎮守府であります。もう鎮守府というところはなぜか、今日的には、まあ、旧海軍がの根拠地が鎮守府と申しましたから、その海軍的な感じがします、けれどもこれはまさにその中国から入ってきた、まあ、その用語として、もちろんそれは単なる軍事拠点、そして軍政府であるわけですね。もう余談ですけど、提督というのもこれはもうアドミラルの訳語として使われて、海軍の先輩特許のような感じになっておりますが、もともとの提督の語はこれは、もちろんその軍事を提督する、まあ、軍事を司る、まあ、その武人の役職名でありますからね。で、例の文禄慶長の役に民からやってくる連中のトップ連中はこれはみんな提督です。陸軍の提督であります、はい。余談でありましたが、この鎮守府将軍というのはこれはこの時期、後に征夷大将軍、征夷大将軍が両家の官として、設けられ、あ、この鎮守府将軍も両家の官です。で、までは征夷大将軍がこれが鎌倉幕府、その鎌倉幕府を開いた、源頼朝が征夷大将軍になって、で、その武人の最高峰に、最高峰の地位となるまでは、その鎮守府将軍というのがこれがそれに当たるものでありました。ですからこの秀里狐、荒信が鎮守府将軍であるということを、まあ、3代にわたって鎮守府将軍であるということを、まあ、ここで明記するのは、まさにこれは武門の誉である家系であるということをこれ、言いたかったものだと思われます。普通はですね、先ほどから申しますように、秀里あたりから始まるというふうな系図、あるいは書伝が多いわけですね。まあ、次いきます。文長、文幸を生む、左衛門の城に、を任さる、左衛門の城に任じらる、任じらる、まあ、ちょっと受け身で読んでもいいでしょう。で、文幸、金光を生む、十五位の下、相模の神に任じらる、金光、金清を生む、十五位の下、泉の神に、任じらる、まあ、この辺りはもうその通りでよろしいでしょう。次はですね、近畿を末吉を生む、で、末吉、三位、左衛の城に、任じらるとありますが、これ一代飛んでるんです、ここの記述ではですね。 で、これ、流装地形図、まあ、どれでも見ていただいて、と思いますが、その藤原、この右上のやつがいいですね、藤原秀里から4代略して、近畿になって、その近畿が佐藤と、まあ、称して、でその次に、末清というのが入っております。でこの末清が実はこの龍造寺家系、龍造寺中央のその武人貴族が、まあ、肥前に下校して、で土着したという説においては、重要なのは実はこの末清なんですね。末清がこの末吉末継という、でこの兄弟を伴って下校したという、その逸話が実は龍造寺の由来をかたる上では今まで、かなり重要なものとして、まあ、真偽のほどは別として、語られてき、ているものです。
先生、ちょっと質問です。
はい、
お父さんの方が末清で、
はい、
子供が末吉ですか。
はい、そうです。
嬉しいの、
はい、
あ、末吉です、
はい、
でこれ右肩のやつはこれ、あれですね、末の字と秀の字がよく似てるわけで、これ松永先生のミスか、あるいは単なる誤植なのかありますけど、やっぱり末ですね、ずっと末清、末吉、末家と来てます、末益と、続くわけでありますが、もう少し先まで、読んでおります。はい、まあその三位祭、祭栄の上に任ずらるという三位、あるいは三官、官吏官僚の官ですね。これはもう中国のその慣性をそのまま持ってきたような、まあ、習慣をそのまま持ってきたようなものでありますけれども、これは位階相当とか言いまして、受難位とかもらって、でそして官位をもらってその官職に就くわけですけれども、これは官職の数が足りないという時には特定の官職には就かずに、その位だけ持ってその役所に属するということがよく行われるわけで、これは末吉という人はその左衛府の上であったということになるわけですね。方言兵士の官、その志を得ずして肥前に下校す。その頃鎮西八郎為朝勅を承り、肥後の逆党を退治す。肥前に築城す。そのうち館原というと、末吉は為朝に従い功あり。はい、ちょっとここまでにしておりますが、方言平治の間に、志を得ずして、ですから中央で、まあ栄達ができないから肥前に下校したんだと。でその頃鎮西八郎為朝、大豪傑ですね、源為朝、これが、まあ、勅を承りと、ほとんど追放のような形でありますが、中央で暴れるわけですから、で、まあ、九州に、まだ入っていいんですね、ですが、九州に、やってきて、で九州の諸勢力を切り従えてと。で逆に実は討伐を受けるような身になって、召喚されるわけですが、まあ、ここでは、このようにしております。で肥前に、築城すと、その地を屋形原というと、屋形原というのはこれは、どこかご存知でしょう。佐賀の宮城郡ですね、上峰村、
ね、
今でも上峰村なんですかね。
そう
ですね、はい、屋形原村というのがございまして、ここに、伝承では、まあ、ここに城跡、屋形跡がありまして、堀が残っておりまして、これが、鎮西城主の居館の跡だという伝承がございます。鎮西城というのは、鎮西城の跡というのが、これはその屋形原村の北、鎮西山という、鎮西山、200メーターぐらいの山だそうですが、
だらかな山ですね。
でそこにあの山城、中世山城の、跡があるそうです。そこが、これが源の為朝の居城だという伝承があるんですね。日陽軍記という、まあ、今後よくあの出てくると思いますから一つ書いておきますけれども、まあお聞きになったことあると思います。大体佐賀の戦国時代、中世戦国時代を、まあ、論じるにあたって、もう江戸時代の編纂ものでありますが、まあ、鵜呑みにはできないものでありますけれども、まあ、非常によくまとまったものとしてあるんですが、いずれもその活字化されてて、で日陽軍記などはこれは、現代語訳本も出ております。その日陽軍記の方にはここはこれは、源の為朝の居城であるとされるんですが、どうもそれは違うらしい。でこれはもっと説得力があるのは、藤原の雪道という、藤原の、幸いに、通じると書きます。藤原の雪道という道長の五代後にあたる、かなり武張った人だったらしいんですが、これが肥前の権の神になりまして下校してきて、で、検非違使、まあ、肥前の国の総追武士に任じられて非常に権勢を振るったと。で肥前なのにね、なぜか日向太郎という異名が、日向、日向ですね、おそらくは日向だと思うんですね。日向太郎、肥前の日というのもこれはあの日輪の肥前肥後というのは、これあの国名のあれは諸説ありますが、あの火山の日というのと、それからあのお日様の日ですね。これは十二日足の文土法などかも類推して、お日様の方がいいと思うんですが、その意味でこれは日向と申したのかもしれませんが、暴れるもんですから、でそしてなおかつこの時期あの平清盛がというか平氏が勢力を伸ばしていた時期ですから、1160年に平清盛によって追悼を受けたりしております。おそらくはこの人の居城であっただろうと思いますね。まあ、末吉が為朝に従いてこうありというわけですけれども、これはですね、あの先ほど言いましたその九州治安記北飛戦史にですね、竜造式由来のことという一条がありまして、これが今日よく伝えられる、ものでありますが、この末吉の父にあたる、まあ、末清がその兄弟を従えてこの鎮西八郎為朝下校に従ったという説、逆にはその鎮西八郎と為朝を監督するために下校したという、そういう説があるわけです。この末吉、末継というのはこれはこう佐賀のあたりで結構馴染みのある語だと思いますね。それはあの末継の方はこれ末継氏という竜造寺鍋島の家臣、かなり、まあ、重要な地位にもついているところがあります。でそれ以前にこれは地名ですね、末吉、末継で、これは末吉廟、いわゆる廟です。新たに開発されて、広がった、まあ、電池、それの開発したものなのをこれを廟所というわけですよね。名主ではなくて廟所という、まあ、これも高校日本史あたりの話になってまいります。で、おそらくはこの藤原あるいは佐藤、佐藤末吉、佐藤、末継、この兄弟は確実に存在して、で、九州に、というか肥前に、肥前佐賀に、下校して土着し、自ら開発領主となってその廟を、まあ、開く、でそしてその名前が残ったんであろうと、そのように考えられるわけです。でなぜですかね、この高野高五年譜にはその父親の、まあ、末清の実績を外しています。まあ、次回ねちょっとお見せしたいと思うんですけど、その 大元皇五年譜の方にはこれは一節設けて、この、末清、末吉親子の下校については述べられていたりするんですね。で、末清はこれは北面の武士佐藤末清、これは例の西洋法師の西洋法師の俗名なんでしたっけ、佐藤
佐藤
乗り気ですよね。ああ、ありがとうございます。これの、おじとも祖父とも言われる人なんですね。で、まあ、その意味で、龍蔵寺の流れと佐藤乗り気を西洋法師、これは非常に強い、この時点では近いということが言われます。佐藤末清、まあ、この後がまさにその佐賀龍蔵寺の誇りということになりますが、ちょっとここで休憩を5分くらい。
じゃあ、